こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。よくわかる稲の整理と栽培は、農山漁村文化協会の編集による水稲栽培の実用解説書で、2018年6月に刊行された A5 版128ページのコンパクトな専門書である。主題は、稲を単なる作業対象として扱うのではなく、生理的な仕組みを理解した上で、水管理、スクウェイ、茶干し、生育診断を考えることにある。栽培歴や作業手順だけでは分かりにくい。なぜその時期にその管理を行うのかという理由を、稲の生育段階や収量形成の考え方と結びつけて説明する点が特徴である。対象は水稲栽培を始めたばかりの農家、基礎を確認したい実践者、農業指導や学習に関わる読者である。高度な研究書ではなく、現場での判断に使える生理学的な見取り図を与える入門的実務書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、収穫時の理想的な草姿から逆算する栽培管理。本書の中心的な考え方は、田植えから収穫までの作業を順番に覚えるのではなく、最終的にどのような稲に仕上げたいのかを先に描き、その姿に近づけるために管理を選ぶという発想である。水稲では、各側数等軸の進み方、葉の健全性根の働きが収量や品質に関わるため、途中の生育を放任して最後に調整することは間難い。したがって、和月をどの程度確保するか、過繁毛をどう避けるか、穂が出る時期にどのような栄養状態を保つかという判断が重要になる。本書は、この逆算型の見方を通じて、水管理や作業を個別の作業ではなく、収量形成を支える連続した操作として理解させる。これにより読者は、地域の栽培歴をそのままなぞるだけでなく、自分の圃場の生育状況を見ながら管理の意味を考えられるようになる。初心者にとっては、作業の暗記から生育の観察へ意識を移す導入になる点が大きい。次に、水管理を稲の生理反応として読み解く視点。水稲栽培では、水を張る、浅くする、深くする、落水する、中干しを行うといった操作が頻繁に現れる。しかしそれぞれは単なる観光ではなく、根の酸素環境、茎数の増減、葉の伸長、倒伏リスク、土壌中の養分動態に影響する管理である。本書は、水深や時期を変えることが稲の生育にどのような反応を引き起こすのかを、現場で理解しやすい形で説明する。例えば中干しは、出面を乾かす作業としてだけ見れば、機械作業の準備や過剰分月の抑制に見えるが、根の活力や土壌条件の改善とも関係。浸水管理も単に水を多く入れることではなく、生育制御の手段として意味を持つ。本書の価値は、水管理を劇場の決まり事ではなく、生育段階に応じた刺激や制御として捉え直す点にある。これにより、気象や圃場条件が標準とずれた場合にも、なぜ水を動かすのかを考えながら応用しやすくなる。さらに、尺栄をヤイロやワゲツと結びつけて判断する栄養整理、尺栄管理は、水稲の生育量と収量構成要素を左右する重要な技術である。本書では、肥料を何キログラム入れるかという処方だけでなく、窒素などの養分が把握器、根、穂の形成にどう関わるかを踏まえて説明する。特に水稲では、初期の生育を促して必要なワゲツを確保する一方で、過剰な栄養成長による倒伏や倒熟不良を避ける必要がある。保肥の判断も単純に時期で固定するのではなく、用色、生育量、品種特性、気象条件を見ながら考えることが求められる。本書は、このような尺栄の理由を生理面から整理するため、読者は肥料を投入する行為と稲の体内で起きる変化をつなげて理解できる。これは、経験の浅い栽培者が失敗しやすい過不足の判断を学ぶ上で有用である。また、肥料設計を収量だけでなく、品質や倒伏回避と関連付けて考えられるため、単年度の作柄だけでなく、安定栽培の基礎にもつながる。そして、生育段階ごとの観察を管理判断に変える実践性。本書は、稲の一生を連続した発育過程として捉えることを重視している。苗の花茶樹、和月、養蜂形成、出穂、倒熟という各段階では、必要な管理も観察すべき点も異なる。初期には根付きと茎数の確保が重要になり、中期には過剰な茎数や葉の繁毛を抑える必要が生じ、後期には穂を支える葉と根の健全性が問題になる。こうした段階差を理解しないまま同じような水管理や尺植えを続けると生育の偏りが起きやすし、本書の実践性は稲の見た目を単なる状態記録ではなく、次の管理を選ぶための情報として扱う点にある。肥録数、草丈、多面の状態などは圃場で観察できる身近な指標でありながら、背後には栄養状態や環境応答がある。専門的な測定機器がなくても生理の見方を知ることで観察の質は高まる。読者は生育段階を理解することで、作業のタイミングをこれだけに依存せず、現場の稲の状態から判断する基礎を得られる。最後に、研究値と農家向け実用書の間をつなぐ編集上の特徴。 よくわかる稲の整理と栽培は学術的な整理学の専門書ではないが、単純な栽培マニュアルにもとどまらない農文教の農業からしく現場で使える言葉に落とし込みながら、生育制御の根拠を示そうとする編集方針が見える。ページ数は比較的少ないため、品種別、地域別、土壌別の詳細な処方を網羅する本ではない。その代わり、水ディナ栽培の根本的な見方を整理し、個別技術を理解するための骨格を与える構成になっている。この性格は、すでに地域の指導資料や営農歴を持っている読者に特に有効である。なぜなら、本書で得た整理で理解をもとに、手元の資料に書かれた作業の意味を読み直せるからである。一方で、完全な初心者が農作業の手順を一から学ぶためには、地域の栽培歴や実地指導と併用する方が良い。本書の強みは、詳細な処方の多さではなく、栽培判断の理由を理解するための橋渡しにある。結論として、本書は水稲栽培を始めたばかりの農家、家族経営で米作りを引き継ぐ人、農業高校や農業大学校で基礎を学ぶ人、現場指導に関わる技術者に向いている。作業手順を覚えるだけでは、天候、補助条件、品種、生育のばらつきに対応しにくい。本書を読む利点は、水管理や作物の背後にある稲の反応を理解し、観察と判断を結びつけられるようになる点にある。特に収穫時の姿から逆算して各時期の管理を考える視点は、栽培歴を補う実践的な思考法として役立つ。同じ分野の本には、詳細な品種別マニュアル、病害虫防除の専門書、土壌肥料の技術書などがあるが、本書はそれらの前提となる生理的な理解を短い分量で整理している点で差別化される。万能の処方集ではないものの、なぜその管理を行うのかを知りたい読者にとっては、現場経験と知識をつなぐ入門書として有用である。ご支援いただける場合は、農山漁村文化協会編ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。